15章をお開きいただきたいと思うんですけれども、この箇所は実はイエス様の最後の晩餐の席での会話の続きと考えて良い場所であるわけですね。この晩餐の席でイエス様は従い続けてきた弟子たちにご自身の愛を残らず示されようとされた、そして宣告をされたりして、そして神様の御心を余すことなく話そうとされているわけです。途中ですね、一人だけこの席を立って出て行った人がありました。それはイスカリオテユダであったわけですね。イスカリオテユダは途中で席を立ってイエス様を裏切るために出て行ってしまいました。ですから弟子たちは11人となったわけです。イエス様はこの11人の弟子たちに対して父なる神様の御心を示し、そして彼らがですね、キリストの弟子として将来受けようとする迫害、苦しみ、そういったものを知られて彼らを励まそうとされるわけです。もう励ましのメッセージというのがこの最後の晩餐の本当に大きな目的だったと思うわけです。一つは彼らが将来行くであろう天国の祝福、二つ目は彼らを迎えに来ますという約束、また聖霊という助け主を与えますという約束、そして私はあなたと共に必ずずっといますよという、そういう約束をイエス様は弟子たちになさっていくわけです。そしてこの15章に入ってもこのブドウ園のブドウの木の例えを用いて彼らを励まそうとするわけです。私にとどまりなさいとイエス様は彼らを励まされます。もう一度15章の1節から5節をお読みしたいと思います。どうぞ皆さんも聖書を開いていただきたいと思うんですが、1節、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです、とこのようにイエス様はおっしゃいました。この例えの中でイエス様がおっしゃっているのは、ブドウの木はイエス様ご自身、そして父なる神様はその農夫である、そしてブドウの木の枝はあなた方ですよとおっしゃっています。ブドウの例えっていうのはイエス様が初めて語られたんじゃなくて、旧約聖書の中にも何回か登場してきます。聖書の中にですね、旧約聖書の中にいくつか書いてありまして、詩編の80編やイザヤ書の5章、エレミアの2章というところにもこのブドウの例えというのが出てきます。一箇所はですね、お開きしたいと思うんですけれども、旧約聖書の中のイザヤ書の5章開いていただきたいと思うんです。もう一度ヨハネの福音書の方に戻りますので、ぜひしおりをしていただいて、イザヤ書の5章の1節から7節をお読みしたいと思います。イザヤ書の第5章の1節から7節、そこにですね、このブドウの木の例えが出てきます。そこで何に例えられているかというと、イスラエルをブドウの木と例えられているんですね。お読みいたします。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑について我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウ酒を植え、ブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑とのブドウ畑との間を裁け、我がブドウ畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。 なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのかと言ってるんですね。7節、誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えつけたもの。主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫びと、まあ、このように書いてるんです。何を言ってるのかというと、神様がこのイスラエルという民族を先民として選ばれて、このイスラエルの地、カナンの地に植えられて、甘いブドウができるようにと一生懸命手入れをしてあげたのに、なんと酸いブドウ酒、悪いブドウ酒ができてしまったと嘆いておられるわけです。それはなぜかというと、イスラエルの不信仰を神様は嘆いておられるわけですね。ですからイスラエルのことをブドウの木と例えられているわけです。それは詩編の80編、エレミアの2章でも同じことなんです。ブドウの木と例えて彼らの不信仰を嘆いておられる神様のその思いをそこで語っているわけです。先ほどイエス様はヨハネの15章の中で、私は誠のブドウの木ですとおっしゃいました。おそらくそれを聞いた弟子たちは旧約聖書に彼らは慣れ親しんでおりましたので、あれ、ブドウの木はイスラエルではなかったかというふうに彼らはピンと頭に来たんだろうと思うわけです。けれどもイエス・キリストは、私は誠のブドウの木ですとおっしゃっている。イスラエルはそれでは偽物のブドウの木ですか。旧約聖書の中でイスラエルがブドウの木と書いてあったのに、イエス様が誠のブドウの木とおっしゃる。じゃあイスラエルは偽物のブドウの木だったんですかというふうに考えてしまうわけです。実はそういうことをイエス様はおっしゃってるんじゃないですね。イスラエルは偽物のブドウではなくて、目に見える形のこの地上での神様が植えられたブドウの木なんだとおっしゃってるわけです。じゃあイエス様が、私は誠のブドウの木です言われるのは何かというと、それは霊的な意味でのブドウの木であり、天にあるブドウの木、神様の誠の御心のブドウの木であるということが言えると思います。実はこういった考え方というのは聖書の中で、ヨハネの福音書の中でも私たちは何度も学んできました。イエス様の言葉の中で、私は天から下ってきた誠のパンですとおっしゃった時もありました。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物ですとイエス様はおっしゃいました。その時に学んだことは、いつもイエス様はこの二元論的な言葉を持って私たちに神様の真理を示そうとされているわけです。つまり天と地、天上のものと地上のもの、あるいは光と暗闇、また肉的なものと霊的なものというふうに二元論的に対照的なものを出して、そしてイエス様は神様の真理をそういったことに通して教えようとされているわけです。ここでも同じですね。私は誠のブドウの木です。イスラエルという地上のブドウの木は彼らの不信仰によってダメになってしまったけれども、ここに誠の神様の御心のブドウの木があります。それがイエス様がここでおっしゃろうとしていることなんですね。2番目として、いや、この例えから私たちは何を学ぶんでしょうか。イエス様はこの例えを通して何を私たちに教えようとされておられるでしょうか。その最初の一つの答えは何かというと、それは私たちが神様から祝福をいただくための秘訣というものを教えてくださっているんだと言えると思います。皆さん、神様の祝福を欲しいと思いますね。神様の祝福が欲しくなかったら 私たちはこの礼拝堂に集おうと思いませんね。皆さん今日家を出てくるときに教会に行って、やはり神様の祝福をいただきたいと思って教会に来られたと思います。神様の祝福が欲しくないという人はこの地上にはおられないと思います。誰もが神様の祝福をいただきたいと思うわけです。そのブドウの木の例えは私たちにその神様から祝福をいただく秘訣を教えてくださいます。旧約聖書での神様の祝福をいただく秘訣、方法は何かというと、それはイスラエルの民となることでした。イスラエルの民族となってその神様の語られた言葉を守り、そしてそのイスラエル人として歩んでいくということが神様の祝福をいただく秘訣でした。ですからイスラエル人じゃなかった人たちはどうしたかというと、改宗をしたんですね。イスラエル人、ユダヤ教というものに改宗することによってこの神様の祝福をいただくようにしたわけです。なぜなら神様はこのイスラエルを通して神様の祝福を注ごうとこの旧約聖書の時代長きにわたって行われてきたわけです。神様のメッセージをイスラエルの人たちを通して語り、神様の戒めをイスラエルを通して教えられ、そして神様の祝福をイスラエルを通して与えようとされたわけです。ですから旧約時代における祝福はイスラエルを通して、これをイエス様は私が誠のブドウの木ですとおっしゃることによって、イエス様こそ本当の祝福をいただくための方法なんだ、私たちが神様からの祝福をいただくためにこのイエス様を通していただくってことが唯一の方法なんだとイエス様はおっしゃっているわけです。イエス様というブドウの木にとどまっているなら神様の祝福をいただき、私たちは実を結ぶことを約束されているわけです。じゃあ2つ目は手入れをされるということなんです。ブドウの木の例えを通して教えられるのは、神様が私たちの手入れをしてくださるということなんですね。イエス様は先ほどの15章の中でブドウ園の農夫がする農作業をですね、少し説明しながら神様の真理というのを伝えようとしておられます。この15章の2節で、私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除きと書いてあります。神様はブドウの木を手入れされます。私たちを手入れしてくださるわけです。そしていらないものは取って、そしてより多く実を結ぶためにちゃんとこの剪定をして農夫として働いてくださるわけですよね。ここでちょっと問題となるのは何かというと、聖書解釈ということを考えるときにこのところで気になるのはこの取り除くというイエス様の言葉なんですね。このことが、まあ、聖書解釈上ではとても問題となる言葉になるわけです。どういうことかというと、それじゃクリスチャンでももし用なし、役に立たないようなクリスチャンであるならば神様は見捨てられるんですかと、そういう考え方が出てくるわけです。神様はブドウの枝として出てきた人の中でもう役に立たない、これはもう実ができない、ダメな枝だと思ったらそれをもう切り取って捨ててしまう。6節にはもっと厳しい言葉が書いてありますね。6節では、誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます、人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいますというふうに、さらに厳しい言葉を持って、そういった役に立たない枝は切り取って捨てられて枯れて燃やされるんだということをイエス様はおっしゃっています。じゃあ役に立たないクリスチャン、役に立たない信仰者はもう切り捨てられて燃やされてしまうんでしょうか。私はイエス様はそんなことはおっしゃってないと理解しております。イエス様がここで語っておられるのは、その切り取り除きと書いておられるのは、それはイエス様の頭にはあの 旧約時代のイスラエルのことを頭に浮かべていたでしょう。神様がどれほどメッセージを取り継いでも、彼らは外国の神を慕って偶像の神を礼拝しに走ってしまいました。神様が送った預言者たちを預言者として受け入れずに、預言者たちを殺して、神様の言葉はなんかいらないとしてしまいました。そういったイスラエルは切り捨てられてしまったわけですよね。またこの福音書の中で言うならば、イスカリオテ、ユダのことをイエス様は頭の中に描いておられたでしょう。イエス・キリストに従ってきたんだけれども、最終的には自分のお金に対する欲望に目がくらんでしまって、銀貨、わずかなお金でイエス・キリストを裏切って十字架にかけてしまった、あのイスカリオテ、ユダをイエス様は覚えていたでしょう。そういった人に神様の祝福はないんです。神様の敵として歩む人たちに対して、神様は祝福を注ぎたくても注げないわけです。神様はそういう枝を切り取られるんです。けれども他の十一弟子に対してはイエス様は素晴らしいことをおっしゃってます。他の十一人の弟子たちに対して3節ですね、3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですとおっしゃってます。もうあなた方は清いのです。嬉しい言葉ですね。清いと訳されている言葉は、宗教的な意味で清いとして用いられる言葉なんですね。よく神徒系のところに行くならば、清めということがよく語られますね。清めの塩とかの用いられますけれども、そういった意味でのその清めというのがこの清いという言葉の本来の意味なんですね。決してこの罪を全く犯さない人になったとか、全く罪がなくなってしまったというそういう清さではなくて、宗教的に清いと宣言される、そういった言葉なんですね。イエス様は弟子たちに、もうあなた方は私の言葉によって清いんですとおっしゃいました。そしてこの清いと訳された言葉ですね、3節の清いという言葉、それが実は2節の中の2節の最後の刈り込みをなさいますという言葉ですね。ぜひ聖書を開いて見ていただきたいと思うんですけども、2節の15章の2節の刈り込みをなさいますという訳されているその言葉と同じ言葉がここで用いられているわけです。つまりどういうことかというと、多くの実を結ぶためにイエス様は私たちを清くしてくださったんだと。新改訳聖書はその訳をですね、ちょっと行き過ぎた、意味を汲み取りすぎて刈り込みをするというふうに訳してるんですけれども、本来のギリシャ語はそういう意味じゃないんですね。清くされてるという意味があるんです。ですから他の別の訳ではどういうふうに訳されているかというと、きれいにされるとかですね、手入れをされたというふうに訳されているわけです。つまりイエス様は11弟子たちに対してはイエス様の言葉によって清くされている、つまりイエス様の言葉を信じることによって手入れされ、きれいにされ、清められているんだと、この11人の弟子たちに対して言ってるわけです。じゃあそれことを受けて皆さんはどうでしょうか。今日この場所に集っている皆さんはご自分を見てきれいだと思うでしょうか。自分は手入れされてると思うでしょうか。慌てて鏡を見なくても結構ですけれども、顔形のことではなく、もちろん神様の御前において私たちがきれいか、私たちが神様の御前で手入れされているでしょうか。私たちが神様の祝福をいただくためには、私たちは手入れされる必要があるんです。神様によって手入れされる必要があるんです。どういうふうに手入れするかというと、それはイエス様が言っているように御言葉によって、書いてあるでしょ、御言葉を 聞いて、そしてそれを受け取ることによって私たちは手入れをされるわけです。つまり聖書なんです。聖書の言葉をによって私たちは手入れされて、そして清められていくわけです。御言葉を聞かなければ信仰というのは始まらないんですよね。ですからあなたの生活が、あなたの人生が虫のついてしおれた葉っぱで枯れ果ててしまわないために、どうか御言葉を聞いて、そしてそれを信じて神様によって整えられていただきたいと思うんです。そしてそこから信仰生活、神様の祝福が始まっていくんだということなんですね。最後に3つ目のことなんですけれども、このブドウの木を通して教えられることは何かというと、それはイエス様にとどまるということです。イエス様はこの11人の弟子たちに対して、もうあなた方は清いのですとおっしゃって、そしてそういう弟子たちに対して次のステップで私にとどまりなさいとおっしゃったわけですね。私にとどまりなさい。そしてこの15章の中で私にとどまりなさいという言葉をイエス様は何度も何度も何度も繰り返しているんです。とどまりなさい、この言葉がとても重要な言葉となっているわけです。ブドウの木を見ると、皆さんブドウ狩りとか行ったことがあるかもしれませんけれども、ブドウの木を見るとですね、本当にこのブドウの枝っていうのは木にしっかりつながってるんですね。つる類といったらいいんでしょうかね。もうつるのようにもう引っ張ってもですね、なかなかそれをこの取ることは難しいですね。ブドウの実をですね、こう持ってぐっと引っ張るとですね、もうつるまでしょっとこう来るわけです。ブドウの実だけ取るっていうのはなかなかできないんですよね。いつもこのハサミかカッターか持っていかないとブドウ狩りはできないんですけれども、枝は本当にしっかりと木につながっているわけです。もしでもその枝から離れてしまったらすぐに枯れてしまいますよね。ですからイエス様が言ってるのは、私にとどまっていなさい、私につながっていなさいということをクリスチャン一人一人にイエス様はおっしゃっているわけです。ですからブドウの木の例えというのは本当に神様と私たちのつながりを見事に表している例えだと私は思うわけです。どんなに枝が長く伸びていったとしても、先の方でもですね、もちろん実を結ぶことができます。イエス様が私たちにブドウの木にとどまりなさいと言われているのは、決して難しいことじゃないですね。私たちがそのブドウの枝がですね、木にしっかりつかまろうなんてしていないんです。ブドウの木が枝をしっかりとこのつなげているんですよね。だから私たちがあえて離れようとしなければ、私たちはとどまることができるんです。これは何を言ってるかというと、信仰というのは本当に楽なんだということですね。難しいものではないんだということです。よく多くの人たちは信仰を持つということは難しいことだ、他の宗教では確かにそうなんです、修行とか鍛錬とか、また苦行とか自己犠牲とかを強いられて信仰を続けていくとはなんと大変なことか、お金まで絞り取られるというふうにですね、多くの人たちは考えているわけです。けれどもイエス様が私たちに教えてくださった信仰というのは、私にとどまりなさいという、その一つだけなんですね。とどまるっていうのは決して難しいことではありません。ただつながっていればいいんですね。ですから私たちは神様に向かって、私をどうか神様救ってくださいと何度もお願いする必要がありません。また旧約聖書の中で言われているように、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしてあなたを愛しますから私を祝福してくださいと言って熱心熱意を持って祈らなくてもいいんです。なぜならもう私たちはイエス様によって清められて、イエス様があなたを 掴んでくださっているからですね。必要な栄養は幹を通して自然に運ばれてくるように、神様はあなたに必要なものを備えてくださいます。このことが分かるならば、本当に信仰生活は楽になります。父なる神様が天の農夫であって、あなたの周りのことも、またあなた自身のことも、父なる神様が手入れをしてくださるんです。清めてくださるんです。そしてあなたにイエス様という木を通して栄養を注いで、イエス様があなたという枝をしっかりとつなぎ止めてくださっておりますから、ああなんとクリスチャン生活とは素晴らしいものでしょうか。私たちはイエス様という木から神様の祝福を欲しいだけいただくことができるんですよ。そういう立場に私たちは置かれてるんだということを覚えていただきたいと思うんです。11人の弟子たちにとって彼らは迫害の最中に放り出されますけれども、イエス様がおっしゃった私にとどまりなさいという言葉は、この11人の弟子たちに対してはなんと大きな慰めだったでしょうか。それは私たちにとってもそうです。イエス様はあなたに私にとどまりなさい、そうすれば私もあなたにとどまりますとおっしゃってくださいます。なんと嬉しい素晴らしい言葉ではないでしょうか。感謝したいと思います。では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝イエス様が福音書の中で語られたブドウの木の例えを通して御言葉を取り継ぎました。その中でイエス様が語ってくださった教えは本当に私たちを支えてくださるという約束であることを覚えて感謝をいたします。私たちとイエス様とのつながりは、あのブドウの木と枝のつながりのように本当に強くしっかりとつながっているんだということを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちが愚かな歩みの中に陥って本当に自分の身を滅ぼしてしまうのではなくて、イエス様からしっかりと栄養をいただいて歩んでいくことができますように、そして主のために良い実をならせることができるように助けてください。また多くの方々が信仰は難しいと考えておられますけれども、決してそうではないということを今日学びました。イエス様にただつながっていることの中に私たちは喜び平安を持って歩むことができますから感謝をいたします。どうぞ一人一人がこの真理の中に目が開かれて、喜びを持って信仰生活を続けていくことができるよう導いてください。暑い最中でありますけれども、どうぞ主が一人一人の健康を支えてくださって、主にある喜びを持って歩ませてくださいますようお願いをいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。